本日は与えられたマタイの福音書の9章の御言葉から、医者を必要とするのは病人ですという題で説教を語りしたいと思います。福音書を読んでいますと、イエス様がおめぐって2つの反応が引き起こされているということを教えております。気づかされます。一方にイエス様を信じる人たち、イエス様に従っていく人たちが起こされました。でもその一方でイエス様に反発をしてイエス様に従わない人たちもおりました。そのようなイエス様をめぐる2つの反応が引き起こされたということを聖書は私たちに教えてます。そしてそのことを前回のメッセージを通しても確認したことでありましたけれども、そのような現象が今日の箇所においても引き継がれているということが分かります。一方にイエス様に従う人がいて、もう一方にそうではない人がいて、その違いって一体どこにあるんでしょうか。今日も同じだと思います。もし仮にイエス様が今この地上に来られて、そしてここで神様の御業を行っても、それに従っていく人、それを信じて従っていく人がいると思いますけれども、そうでない人たちもたくさんいるんじゃないかなと思いますね。その両者の違いってどこにあるんでしょうか。そんなことを意識しながら、今日与えられた聖書の箇所に私たちは注目をしていきたいと思います。今日の箇所においてイエス様と出会ってイエス様に従った人がいます。それはマタイという人です。このマタイとはマタイの福音書を記したマタイです。ですからマタイは自分が体験したイエス様との出会いを自分の福音書に自分で書いているということであります。自分のことをここに書いているわけですね。それが9節の御言葉です。9節読んでみます。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。こういうふうに書いてあります。これだけなんですね。とても短い記述だと思います。マタイは自分で体験したことをここに書いてますので、もっと詳しく書くことできたと思いますね。でもマタイは必要なことだけここに書いたんだと思います。イエス様がマタイにしてくださった、自分にしてくださったことだけ書き留めました。おそらく自分のいろんな体験談によって最も肝心なことが霞んでしまわないようにマタイは配慮したんだと思います。でもそんな中でマタイは唯一自分のことを記していることがあります。それはマタイが収税所に座っていたという事実であります。マタイは収税所に座って仕事をしていた主税人でありました。当時シリアからエジプトに続く街道沿いに通行人たちから通行税を徴収するための収税所が設置されていたと言われております。おそらくマタイはその収税所で働く主税人であったと考えられます。その事実はマタイにとってとても大きなことでありました。どうしてかと言いますと、当時のユダヤ地方はローマ帝国によって支配されておりました。主税人たちは異邦人のローマ人の支配者に代わってユダヤの人たちから税金を取り立てる人たちでしたので、彼らは大変嫌われておりました。彼らはユダヤの国の裏切り者として見なされていたわけであります。彼らはローマ帝国の後ろ盾を得ていましたので、経済的には結構豊かな生活をしていたというふうに言われております。ところがそれなのに中には住民たちから不正に税金を取り立てる者たちもいたということが言われております。ルカの福音書に出てくるザーカイはその中の一人だったということが言えるわけですけれども、それゆえに主税人たちというのは当時のユダヤ社会の中では 最も嫌われている部類の人たちでありました。その酒税人であった、そしてまさに今その酒税所で働いている、座って働いているところのこのマタイにイエス様が目を留められたというところから今日の話が始まっているということを私たちは確認することができます。9節にイエス様はマタイという人が酒税所に座っているのを見たと、そういうふうに書いてある。でここにイエス様がマタイを見ているその眼差しがあるわけですけれども、その眼差しってどんな眼差しだったでしょうか。罪深いマタイ、そしていろんな課題を抱えている、社会的にもいろいろな偏見にさらされていたそのマタイを非難したり侮辱したり軽蔑したりするような目ではなかったと思います。そうではなくて、罪に苦しんでいるマタイのその心の苦しみを理解しつつ、マタイのそのままを受け止める優しい眼差しだったのではなかったでしょうか。イエス様いつもそうなんですね。人々と関わるとき、人々と出会うときにまず眼差しから始まるんですね。何かを語る前に、あるいは何か行動を起こす前に、その人を見つめる眼差しからイエス様の働きは始まっていきます。会員の現場で捕らえられた一人の罪深い女性がイエス様の前に連れてこられた時がありましたけども、あの時もそうでした。あるいはザーカイが、酒税人のザーカイがイエス様一目見たいということで一軸の木に登った時がありました。あの時もそうでした。イエス様はまずその人たちを見つめるんですよね。イエス様の温かい眼差しで彼らを目に留める、そこから主の御業が始まっていく。私たちもぜひイエス様のような眼差しを持たせていただきたいものだと思います。そのようにしてイエス様はまずマタイに目を留められました。そしてその後イエス様はマタイに語られたんですね。それが私についてきなさいっていうその言葉でした。その一言、私についてきなさい、これはマタイにとって衝撃的な言葉だったと思いますね。そしてそれは本当にマタイに深い感動を与えた言葉だったんではなかったでしょうか。この言葉を聞いてマタイ本当に嬉しかったと思いますね。私についてきなさいというこの言葉の中にマタイのことを本当に愛し、マタイを受け入れ、そしてマタイを必要とし、これからマタイを用いようとされているイエス様の愛に満ちた言葉がそこにあったからであります。このような温かい言葉を聞くのはマタイ本当に初めてだったんではなかったでしょうか。彼はもういつもですね、人々の偏見の目にさらされて、そして人々から嫌われて蔑まれて白い目で見られて、そしてマタイのことを必要としている人なんか誰もいないんですよね。この社会において本当に彼の価値を認めてくれる人なんて誰もいないんです。経済的には豊かだったかもしれない、でも彼の心は本当に深い孤独に苦しんでいたと思うんです。でもそのマタイにイエス様は目を向けられた、目を留められた、そして言葉をかけられた。私についてきなさいって言ってくれた。それは本当にマタイにとっては今まで聞いたこともないような深い深い感動を覚えさせられるような言葉だっただろうなと思います。この招きの言葉をいただいてマタイはどうしたでしょうか。彼は立ち上がってイエスに従ったと書いてあります。もう即応答、もうすぐ反応してですね、もうすぐ立ち上がってイエスに従ったというふうに書いてあります。これは酒税人の仕事を捨てて主に従ったって意味です。当時酒税人だった人がその仕事を捨てると、その次の就職はとっても難しかったというふうに言われています。どうしてかというと酒税人というのはとても嫌われておりましたね。その酒税人の仕事をついてた人は嫌われておりましたので、その後の就職はとても大変だったというふうに言われております。ですから、この酒税人の仕事を捨てるということは 言ってみれば、マタイにとっては経済的な基盤を失うっていう、そういうことを意味してたと思います。でもマタイはイエス様に従いました。このイエス様との出会いがどれだけ大きな出会いであったかということであります。これはマタイにとっては人生最大の出会いでした。彼の人生を180度変える大きな大きな出会いでした。このような出会いが与えられて、マタイは変えられていったということ、私たち心に留めたいと思います。でも私たちもかつてこのような出会いを経験したのではなかったでしょうか。イエス様はやっぱり私たちにも同じようにして出会ってくださったのではなかったでしょうか。私たちもいろんな問題抱えていました。もう人からの評価、自分からの評価、本当に低くて苦しんで悩んで、そして自分の抱えている罪の問題、いろんな深刻な問題抱えていました。そしてもう人から見たら本当に価値のないような、もう本当に見捨てられてしまうような、そんないろんなものを抱えていたかもしれない。でもそんな私たちにイエス様は目を留めてくださったのではなかったでしょうか。そして私たちに声をかけてくださったのではなかったでしょうか。関わってくださったのではなかったでしょうか。そして私についてきなさい、あなたが必要ですって言ってくれたんじゃなかったでしょうか。そのような招きの言葉をいただいたからこそ、今私たちは本当にイエス様を信じるものになったし、イエス様に従うものに変えられたんではなかったでしょうか。ですからこのマタイの経験ってみんな私たちにも与えられている経験だと思いますね。そのようにして私たちにもイエス様が本当に目を留めて声をかけて関わってくださった、その主が私たちのことを今も招いてくださっていることを本当に感謝したいと思うんですね。そしてこのイエス様にマタイのようにしっかりついていくものでありたいと思います。マタイは本当に嬉しかったんですね。それでその後のマタイどうしたんでしょうか。どうやらマタイはイエス様と弟子たちを自分の家に招いてもてなしを始めたようです。10節にイエスが家の中で食事の席についておられた時と書いてあります。これはマルコの福音書の記事をこう合わせて読むと、この家っていうのはマタイの家であったということがわかります。ですからマタイはこの後自分の家にイエス様を招いて、弟子たちも一緒に招いてですね、おもてなしを始めたということがわかるんですね。そしてそこにマタイの仕事仲間だったんでしょう、主税人たち、そして罪人とみなされるような人たちが大勢集まってきたということが書いてあります。マタイはきっとイエス様のことを彼らに紹介したんだと思いますね。そしてイエス様と出会ったことによって自分がどれだけ大きく変えられたかってことを証ししていたんじゃなかったでしょうか。いずれにせよそこにイエス様がおられるんです。そしてイエス様を中心とした本当に楽しい食事会、お交わりが開かれていたっていうことであります。ところがそれを見てた人がいました。パリサイ人と呼ばれる人たちがその様子を見ていて疑問を抱いたということが次に出てくることであります。当時ユダヤ社会の中にユダヤ教の律法をとても大切にし、そこに書かれてある通りの清い生活を志そうとしているパリサイ派と呼ばれる人たちがおりました。このパリサイ派の人たちがこの光景を見て疑問を感じて、そしてイエス様の弟子たちに言ったんだそうです。このように言いました。なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかって。イエス様がその主税人たちと一緒にですね、食事をしている風景を見て疑問を感じたんですね。パリサイ人である彼らは罪人たちを汚れた人々であるとみなしておりました。彼らと一緒に食事をすることによって自分たちも汚れてしまうと考えておりました。ですからパリサイ人たちは主税人たちと共に食事をするということは絶対になかったんですね。ところがイエス様はそんな主税人たち、あるいは罪人とみなされるようなそのような人たちと一緒にお食事をして楽しそうにしておられますから、 その光景がこのパリサイ人たちを大いに戸惑わせたということであります。そしてそんな問いかけを弟子たちにしてくるわけです。するとイエス様はそれに反応して言われました。それが12節の言葉です。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。このように言われたと聖書に書かれてあります。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。これも当然のことですね。もう本当に当たり前のこと、別に説明するまでもないこと、もう誰もが知っていることだと思いますね。健康な人は病院に行かないですね。健康の人にお医者さんいらないんですね。医者を必要としているのは病気を持っている人なんです。こんな言うまでもないことですよね。誰でも知っていることです。でもあえて言う必要のないことをあえてここで言っているというのは、それはそれを言わなければ気づかないくらいパリサイ人たちは霊的に鈍いってことなんですね。彼ら大変大きな問題を抱えておりました。それは彼らのうちに実は病があるんですね。大きな病があるんです。でも彼らはそれに全く気づいていないんです。私たちたとえ大きな病を抱えていたとしても、もしその自覚があれば医者に頼ることができます。その問題の解決を医者に委ねることができます。ところがその自覚がないときは大変です。その自覚がないままに病気が進行しているとしたら、それは大変恐ろしいことです。そのような状態があるのに医者に委ねることができません。医者に頼ることもできません。パリサイ人たちはまさにそういう状態の中にあったということであります。自分の中にある病に気づかないという大変な大きな問題を抱えていました。そしてそれは一つの症状になって現れてくるんですね。その問題はどんな症状となって現れてきたんでしょうか。イエス様は続けてこのように言われました。13節の言葉です。13節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさいって。ここでイエス様は旧約聖書の一つの言葉を引用しております。これはホセア書6章6節の言葉なんですけれども、この言葉を引用した上で、その言葉がどういう意味か言って学びなさいって、そういうふうにこう問いかけて、そういうふうに言ってるんですよね。でこれはパリサイ人に対する皮肉が込められているなと思いますが、パリサイ人っていうのは律法学者、非常に旧約聖書詳しいんですね。ですからよく知ってるんです、よく理解してるんです。このホセア書の言葉も彼らよく知ってたと思いますね。彼らがよく知っているはずのその御言葉をあなた方言って学びなさいってイエス様はおっしゃってるんですよね。実はその御言葉理解してるはずの彼らがその御言葉の本当に伝えたいことをまだ理解してないんじゃないかっていう、そういう問いかけがここにあること分かるんですね。パリサイ人たちは生贄はよく捧げておりました。つまりよく礼拝に参加して生贄を捧げるという、そのような行為はとても大事にしていました。 とても熱心でした。そのような宗教的な振る舞いを彼らは持っていました。しかしその宗教的な振る舞いの中に神様に対する真実な愛がありませんでした。信仰的な行いはあるのに信仰そのものがないんですよね。その矛盾をイエス様はここで指摘しておられるということに私たちは気づかされるわけであります。そして彼らはむしろ自分たちの行いに依存しています。自分の信仰的な振る舞いに満足しています。より頼んでいます。そのために不信仰な自分に気づかないんですね。自分の中に隠されている罪があるのに気づかない。その罪の病が進行中なのにその意識がない。ですから医者を必要としません。イエス様を求めようとしません。そこに彼らの非常に重要な問題が 潜んでいた。そのことをイエス様はここで指摘しているわけであります。これがパリサイ人たちの当時の姿だったということになるわけですけども、でも私たちも注意が必要だなと思いますね。私たちもこのようなパリサイ人のようになってしまわないように、本当に注意が必要ではないでしょうか。今私たち礼拝に来てます。そして奉仕もします、賛美もします、お祈りもします。そこに信仰的な振る舞いがあると思います。誰が見ても、あの人たちクリスチャンだねって、信仰者だねって見えると思います。そういう振る舞い持ってると思いますね。でも果たしてその中に神様に対する真実の愛があるでしょうか。神様を愛するゆえの信仰でしょうか。それともどっか自分の行いにより頼んでしまう、そういう信仰になっていないだろうか。自分の正しさを誇るための信仰になってしまわない、なっていないだろうか。その吟味は本当にいつも必要じゃないかなと思うんですよね。知らず知らずのうちに私たちって自分の行いにより頼んでしまうんです。そして自分の行いの正しさを主張するあまりに、本当にこの隠されたところにある罪が見えなくなってしまうんですよね。自分の中に病が進行中なのに医者を求めようとしなくなるんです。イエス様に頼ろうとしなくなるんです。そしてだんだん病が進行してしまう。そんなことになってしまわないように、私たち注意が必要ではないでしょうか。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。本当に当たり前の言葉ですね。でもこの当たり前の言葉が本当に私たちにとって大事じゃないかなと思うんですね。私たちの中に隠されている病はないでしょうか。気づかないで進行中の病はないでしょうか。私たち正しく本当に自らの病を知るものでありたいなと思うんですね。そして医者であるイエス様にしっかりとより頼むものでありたい。そのようにしてイエス様を求めるものとなりたいなと思います。最後にイエス様はおっしゃられた13節の最後の言葉です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。この言葉はとっても大事な言葉だなと思います。特に今クリスマスを今私たちお祝い しようとしてますけれども、イエス様が何のためにこの地上に来られたのか、その理由を説明している言葉ですよね。イエス様は何のために来られたんでしょうか。それは正しい人を招くためではなく罪人を招くため、イエス様がこの世に来てくださったのは罪人を招くためであったということをこの箇所から私たち教えられます。そしてこの言葉を通してイエス様は医者としてこの世に来てくださったんだなということは気づかされるんではないでしょうか。しかもそれは本当に素晴らしい医者ですね。本当に名医として素晴らしいお医者さんとしてこの世に来てくださった。私たちお医者さんとの関係ではいろいろ悩むことが多いと思いますね。なかなかいい医者に巡り合えなくて困るということもあるかもしれません。でも私たちはイエス様っていう最高の医者を与えられている、そのことを今日覚えたいなと思います。3つの意味でイエス様は素晴らしい医者だなと思います。第一にイエス様は私たちの病を的確に診断する医者であります。イエス様は言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですっておっしゃられた。私たちの一番の問題は私たちが罪人であるってことなんです。罪という深刻な病に私たちが苦しんでいるっていうことなんです。その私たちの病を的確に診断することのできるイエス様っていうのはまさにそういう素晴らしい医者だなと思うんですよね。病院に行ったらですね、医者の診療というのはまず医者の治療はまず診察から始まると思います。私たちの体のどこにどれだけどのくらい病があるのか、それを的確に判断できなければふさわしい治療はできないです。また私たちの中に実は病が隠れているのにそれを発見できない医者はあまりいい医者じゃないですよね。それをこう見過ごしてしまうような医者がもしいるとしたならば、それはあまりいい医者ではないと思います。私たちにとって自分の罪を指摘されるというのはあまり嬉しいことではないかもしれません。 私たちが神様の基準から外れてしまっているというのを認めたくないという気持ちを私たち持っていると思いますね。それより私たちは自分は健康でいたい、自分は正しいって、そういう思いを持ちたい、そういう欲求もあると思うんですけれども、でもそれだと治療が始まりません。医者にお任せすることができません。医者に任せるためにはちゃんと自分の中にある病を知らなければいけないんですよね。そういう意味でイエス様は私たちの中にあるこの病を的確に診断してくださる医者です。これは本当に素晴らしい医者ということになるんではないでしょうか。2番目にイエス様は病人である私たちのところまでやってきて私たちを招いてくださる医者です。イエス様は言われました。私は来た、それは招くためである、ってそういうふうにおっしゃってますね。ここでね、私は来た、それは招くためであるって。イエス様という方は私たちの元に来てくださる医者なんですね。そして私たちを招いてくださる医者なんです。そういう医者であるということは分かるんです。そういう医者って普通いないんですよね。私たちのところまで来てくださる医者なんてめったにいません。私たちは苦しんでいてもですね、病気で病んでいてもまず自分から病院に行ってもう診断してもらわなくちゃいけないんです。ですからお医者さんというのは基本的に病院に行って待ってるだけなんですよね。病院で待ってて、それでこう訪ねてくるこう患者さんを次から次にこう見ていくというのが医者のスタイルだと思うんですけれども、でもイエス様は違うんですね。イエス様は私たちのところまで来てくださる医者なんです。そして招いてくださる医者なんです。この招いてくださるというところに本当にこの素晴らしいイエス様の愛情が込められているなと思います。それはどういうことかというと、罪人である私たちの罪が全部分かってるんですね、イエス様はね。でもそれで罪人である私たちを排除したりすることはありません。見捨てたりすることもありません。見下したり軽蔑したりすることもありません。この世の人たちはそうではないかもしれませんね。私たちの隠されている罪がはっきり見えてきてしまったら、この世の人たちは私たちのことを軽蔑するかもしれませんね。見捨てるかもしれませんね。そして本当に見下したり侮辱したりするかもしれない。そういうものを私たち持っているかもしれない。でも仮にそれが全部見えたとしても、イエス様は全部分かってます。分かった上でなおも私たちのことを招いてくださるんですね。私たちのことを受け止めてくださるんです。それはなんと素晴らしい医者ではないでしょうか。そして3番目に、イエス様という方は私たちの病を完全に癒してくださる医者です。イエス様は私たちの罪を許してくださるんです。私たちの抱えている罪の問題を解決してくださるんです。そのためにイエス様は来られて十字架にかかって死んでくださいました。私たちの罪が許されるためには、罪の全くない方が私たちの罪を背負って代わりに神に裁かれる必要があったんです。それがなければ私たちの罪の問題は絶対解決しなかったんです。誰かがそのことをしてくれない限り私たちの病は癒されることはなかったんです。でもそのことをイエス様してくださいました。十字架にかかって自分の肉体を裂いて血を流して、そして神の裁きを受けて死なれた。そのことを通して私たちの罪を完全に許してくださった。そのためにイエス様は来てくださったって聖書教えてるんですよね。イエス様は本当に素晴らしい医者ではないでしょうか。私たちに何と素晴らしい医者が与えられているでしょうか。そのことを今日もう一度覚え合いたいと思います。最終的には私たちが救われるためには罪を悔い改めてイエス様を信じなければいけないんですよね。でもその悔い改めですらイエス様との出会いの中で起こっていることです。私たちは自分の力で自分ではとても悔い改めないんですね。自分でとても自分の罪を認めたくないんですね。そういう気持ち持ってます。でもそんな私たちでもイエス様と出会って、このイエス様の眼差しを経験し、そして私たちに語られているイエス様の声を聞くときに、私たちは悔い改めに導かれるんです。悔い改めることができるということが、もうそれが神様の導きですね。そのようにして私たち導かれてきたのではないでしょうか。 イエス様という方は本当に私たちの罪の問題の解決に真剣な方です。どうしてもそれを解決したいと願っておられるんです。そのためにイエス様は私たちのもとに来てくださった。そしてそのために私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。そのイエス様が私たちを招いているとしたならば、私たちはどうしてこれを拒むことができるでしょうか。そのような大きな愛を持って私たちを招いてくださっているイエス様が、私に従いなさいって言ってくださっているとすれば、私たち本当に喜んでこの方に従っていくんではないでしょうか。私についてきなさい、イエス様私たちに語りかけています。その声を私たちしっかりと聞いて、この方についていこうではありませんか。イエス様に従っていこうではありませんか。そのようにしてこのクリスマス、本当に主の恵みを感謝し、そして主の思いに応えていく、そのような私たち一人一人でありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、御言葉を感謝いたします。クリスマスのこの時期にイエス様が私たちのもとに来てくださった、その意味をもう一度共に確認できたことをありがとうございます。私たちも本当にどうすることもできない、いろんな深刻な病を抱えている一人一人でありましたが、その病を解決するためにイエス様が医者として私たちのもとに来てくださり、招いてくださり、そして罪を許してくださった、その恵みを覚えて感謝いたします。その主が私たちのことを今も招いてくださっている恵みを感謝します。あなたについていきます、従います。どうかそのように私たちを導いてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。